ありがとうございます、本当に素晴らしい働きをしてくださっていることを、感謝をしています、ぜひ皆さんいろんなやっぱり情報がありますのでお互いに情報大事ですので、ぜひいろんな情報を分かち合っていきたいと思います、残りの時間少し、こちらの方から話したいと思いますけれども、ちなみに教会学校のスタッフ今されているという方はちょっと手を挙げていただいていいですか。はい、それ以外の方は何か冷やかし、あ、すいません、何かされてるんで、ユースですよね。はい、ありがとうございます。教会学校の今日本で、まあ、どこまでこの数字が正しいのか分かんないんですけども 50% が教会学校が今できてない。日本に今8000の教会ありますけれども、もしこのデータが合ってるとするならば今4000の教会が教会学校ができない現状なんですね。まあ、いろんな理由があるんですけれども、スタッフがいないとか子供が来ないとかもう自然消滅したとか、いろんな理由があるんですけども、私は本当に厳しいと思ってます。で、私も本当にもうキッズの働きもう20年させてもらってるんですけれども、でいろんなところで、奉仕をさせていただく中で、まあ、一人の日本に建てられている牧師としてこの国のリバイバルというものをいつも祈り求めてるんですけれども、一つの突破口、これが全てではないんですけど、一つの突破口は私は次世代の伝道が日本のリバイバルと直結しているということを確信しています。なぜかというと、今もありましたよね、440、アメリカでは、14歳までにイエス様を信じる人が 70%、これはでも世界的に見てもそんなに数字は変わらないと思うんです。10代までの伝道というのは本当に大事だということですよね。隣の韓国もそうです。韓国は1970年代に大リバイバルが起こりました。国を揺り動かすほどの。でもこの発端もやっぱりお友達とユース伝道から始まってるんですよね。彼らがまず福音に触れられてイエス様と出会って、そして大人になって彼らの信仰が火がついたという情報があるんですけれども、次世代の伝道働きというのはこの国のリバイバルと直結しているということを信じていますけれども、現実は非常に厳しい。半数の教会ができない、もしくはしていてももう指折り片手で折れてしまうぐらいのお友達がしか集まれていない現状。うちの教会も本当に厳しいです。十数年前はもう日曜日の朝早くやってもちょっと案内しただけで毎週100人以上のお友達はもう簡単に集まってましたけど、今は本当に厳しいです。もうこんなにやってるのにって言ってもいいぐらい、スタッフ、キッズの関係者のスタッフだけでもうちも30人40人ぐらいいますけれども、それで全勢力投入してやっても本当に厳しいです。これが現実です。そういう中で私たちはじゃあ諦めるのか。いや、諦めることができないんですよね。次世代伝道はこの国のリバイバルの種まきだと思ってますので、ぜひ皆さんそれを覚えて、大変なんです、なかなか実が残らないんです。やってもやっても落ちていくんですけども、それでもこのお友達伝道というのはこの国のリバイバルの種まきだと思っています。大人になってイエス様を信じる方の多くがやっぱり小さい時に教会に行ったという方が多いんですよ。教会学校に行ったことがあるとか、ミッションスクール行ってたとか、宣教師に英語を習ってたとか、どこかでやっぱり福音の種がまかれてるんですよね。種をまかないと絶対に収穫っていうのはないんです。なのでこの私の願いは、とにかく今の、例えばですよ、今の日本人の小学生全員に一回でもいいから福音を聞いてもらいたい。そうした時に5年後、10年後、30年後、50年後に何かが起こると信じるんです。ローマ書の10章に聞いたことのない方をどうやって信じるのかと書いてありますよね。日本人の多くが生まれて死ぬまでに一回も福音を聞かないんですよ。日本人の多くが。福音っていうのはもう世界最高、最強のニュースですよね。魂を救うニュースですから、グッドニュースなんですよ。これ以上ないんです、福音っていうニュースは。なのに、ほとんど、なぜ日本人はそれを受け入れない。いや、受け入れる前に聞いたことがないんです。聞くチャンスがないんです。私たちは人を救うことができません。私も人を救うことはできません。逆立ちしようが、何をしようが、私は人を救うこと。人を救うのは福音ですよね。イエス・キリストが与えてくださったこの恵みの福音なんです。それを、できる限り小さいうちに、心の柔らかいうちに、一回でもいいです。皆さん、ぜひ、 そういう面でもこのキッズの働きって本当に大事なんだということをぜひ覚えて、もう残りの時間そんなないんですけれども、ぜひそこに皆さんの心と思いをちょっとこの時間持っていただけたら、私の仕事はそれで終わりだと思うんですけれども、ぜひ皆さん、まず本当に私たちが特に関わっておられる方々、それぞれの方々がいろんなことをしなきゃいけないんです。教会は、私ももう本当に仕事がいっぱいあります。もう全然できてないです。やりたいことの10分の1もできてない。もうやることが多すぎるんですけれども、でもその中で何をしていかなきゃいけないのか、次の世代の働きは本当に大事だということをぜひ覚えていただきたいなと思うんです。昨年ですね、東京で武道館でセレブレーションオブラブウィズフランクリン・グラハム出席された方いますか。はい、まあこの大会は全国のあれですかね、なかなか東京の方は来れないかもしれない。私たちの教会ジーザスファミリーが去年のそのキッズの担当をさせていただきました。で、私も最初話いただいた時にもうあんまりにもちょっと忙しかったので、ちょっとどうしようかなと思ったんですけれども、まあ、一度ちょっとお断りもしたんですが、でもぜひ先生にやってもらいたいという、もう頼み込まれまして、まあ、でも次の世代に福音を届けるチャンスだと思ってですね、お話を受けました。で、まあ、キッズは武道館じゃなくて別の日に別の場所でやってくれ、もう丸投げをされまして、で、まあ、でもキッズのためにやろうということでいろんなプランを考えました。3つほどプランを立てたんですけども、まずプラン A、 プラン A は、ディズニーランドを借り切ってやる。そしたら1万人ぐらいを待ち集める、来ることができる。まあ、でこれちょっと予算がだいたい1億円ぐらいかかるんで、まあ却下。でも、まあ、それ出しました、プラン A、ディズニーランド。失笑されましたけども、でも私たちの勝負はプラン B ですからね。プラン B、読売ランドで、1000人のホールがあるので、お友達は全員フリーパスを無料で招待して、お友達を1000人以上招待するというプラン B を出しました。最初ちょっと向こうが提示した予算額と予算がかなり倍ぐらい違ったので、もうこれも却下されるかなと思ったんですけれども、それは面白いと言っていただいて、この企画が通りまして、去年の2015年11月3日に、読売ランドで、お友達1000人、そして実際には1100人ですね、そして大人スタッフ合わせて2000人以上の方が来て、来ることができました。特に私たちはただ のこれはもうキッズの伝道集会だから、やっぱり福音を聞いたことのないお友達に来てほしかったので、普通にイベントをすると、私ももう数多くイベントやってきてるんですね。キッズのイベントもいろんなイベントしてきてるんですけども、ほとんど教会に来てるお友達しか来ないので、今回は福音を聞いたことのないお友達を招待したいということで、このアイディアだ。結構たくさん来てくれましたよ、ノンクリシャンのお友達と、そしてその家族が来てくれ、ちょっと様子こんな感じですね。1000人ホールなので2回、さして90分、2個。これに出たら、最後にフリーパスをもらって、1日遊ぶことができるっていうですね。もう大成功でした。自分で言うのもあれですけど、本当もう半端なく楽しかったですね。まあ、ほとんどの人は、ここで伝道集会をやるって知らないで来るわけです。とりあえず彼らは遊園地で遊びたいんですよ。とっととフリーパスよこせっていう感じです。ね？まずホール入ったら、これから何するんだろう？早くとっとと終わらせてフリーパスくれよ。で、私たちはまずそこと戦わなきゃいけない。90分間。しかも最後はちゃんと決心させなきゃいけないわけですから、ハードルめっちゃ高いんですよ、最初から。しかも、大体、リトルさん、幼稚家さんも結構いるんです。100人ぐらい。90分。で、メッセージやっぱ一番最後じゃないですか。ここで100人がうわーって泣き出したらもう全部アウトなんですよ。本当に祈らされたし、でももうスタッフ一つになってしました。まあ大成功です。泣いたお友達の声は私は聞いてません。で、ほとんどのお友達がイエス様のその福音を聞いて手を挙げて、約まあ、100% とは言えませんけども、でも 100% に近いお友達が手を挙げて、中にはノンクリスチャンの大人も後で導かれた。うちもユースのノンクリスチャンが行って、最近それが一つのきっかけになってイエス様を信じたという報告も受けています。もっと驚いたのは3歳のお友達が イエス様を信じた。その場でただ手を挙げてるのかなと思ったら、最後カウンセリングしたんですけども、ちゃんと質問したら、その質問にちゃんと応答してくれた。すごい、もうプチプチリバイバルですよ皆さん。関東で1000人のお友達がこの日、まあもちろんクリスチャンのお友達もいますけれども、そういうチャンスが与えられて、ちょっとその様子を CGN が、映像にしてくれているので、こんなことが起こったんですよっていうのを皆さん見ていただいて、また、こういうことがですね、いろんなところで広がっていったらいいなと願っています。イエイ、拍手。実は今年もですね、今回はこのセレブレーションを去年がスポンサーしてくれたんですけど、今年は自分たちでもう一回チャレンジしたい、ぜひ1000人のもう一度お友達に福音を届ける機会を、こういう機会がないので、ぜひお祈りをしていただきたいなと思います。また今回はユースの、午前午後とキッズ2回やって、そしてユースを夕方やろうと思ってますので、合わせて3000人の人たちにですね、福音を届ける企画を今進めています。3月12日に、これはまあ関東なんですけれども、川崎の方で決起したい会というのをします。決起大会じゃなくて決起したい会、まだ決起決まってないので、ここでやるかやらないか、皆さんと祈ってですね、進めようと思ってますので、特にもしスポンサーになってくる方がいたら、ちょっと紹介をいただきたいなと思っています。ぜひお祈りください。とにかく子どもたちに福音を聞くチャンスを、提供したいということを祈っています。それから、もう少しちょっと情報になりますけれども、私たちぶっ飛びキャンプというのを、長野県にですね、キャンプ場があったり、皆さんの方にこちらの方、配ってますので、今これ本当にもちろん来たことはある方いますか、この中でぶっ飛びキャンプ。はい、ほとんど来られてないですね。じゃあめっちゃチャンスですね。皆さんこれ1回はぜひ来てください。子供だけじゃなくて、もう本当にスタッフも、僕先生方も時々来られるんですけども、本当に恵まれて、去年は最初は、もう3年前まで1回だったんですけれども、あまりにも今口コミで広がって2回で、去年は2回ともオーバーフローです。もう、2回でも500人以上、長野の土井根まで来て、リピーターが多いんですね。でもそれ以上に価値がある。子供たちが本当に変えられるんです。まだイエス様を信じないお友達は、まあ、100% とは言いませんけれども、本当にイエス様と出会います。そして信仰が与えられて、まあ、プログラムもすんごい楽しいんですよ。 90% 遊びます。子供の仕事は遊びなので、とにかく一日遊んで、そして夜一緒に楽しく神様を賛美して礼拝する。めっちゃ楽しい企画いっぱいするんです。私たちもスタッフが寝ずにとは言わないですけれども、それぐらいもういろんな企画を出して、でも子供に聞くと何が一番楽しいっていうと、神様を賛美することっていうんです。本当に賛美の神様の臨在があふれる、子供のあの純粋な賛美はもう感動ですね。私もいつも涙を流します。普段教会では賛美しない子供たちが手を挙げている賛美している姿を見て、スタッフも涙をしている。またその涙を見て私も涙をする。もう涙しかないというですね、本当に素晴らしいこのキャンプ、ぜひ皆さん一度、で若い人たちはスタッフとしてトレーニングをすることもできます。多くの教会がですね、もったいないんですよ。若者たちが生かされてないんですよね。ぜひ先ほどね、今回の先生たちもそうですけども、次世代をやっぱり生かさないといけないんですよ。生かすためにはやっぱりそういう学びとトレーニングが必要なんですよ。何でもそうですけど、ぜひそういう場所も提供してますので、もう毎年来てるお友達はもう小学生からスタッフをやりたいって言ってスタッフになるお友達も最近は増えてきています。私たちももちろんその年齢に応じたものですけれども、一緒に恵みを体験しながら神様に仕えるということを、小さい時からその恵みをですね、経験して成長してもらいたい。そして、ね、10代20代なっていった時に神様の素晴らしい働き人になるように。さっき旗振ってた子供たちはみんな中高生ですよね。基本もう小学生、もしくはもっと小さい時から教会に来て教会で使い奉仕してるので、ね、普通の中高生とちょっと違うでしょ。顔もいいし、ね、今の中学生前出て踊ってとか絶対やんないですよ、ね、皆さんの教会の中高生もそうでしょ。ね、前出て何かやってください、絶対やらないです。もちろんうちにもやらない子はいますけど、でもトレーニングを受けて神様の恵みを受けて成長していくときに、そういう子供たちに変えられていくわけです。ちっちゃい娘は、私の娘ですけど、もう、 前出れる時になってから、もういつも一緒に出て、3歳ぐらいから3ビリードしてもらおうと喋れるようになったら、期待をしています。もうね、年長さんになったら、ね、もう、リトルさんの3ビリードができるように期待しながら、彼女がもう中学生ぐらいになったらスーパー、ね、賛美リーダーになるんじゃないかなと期待して、まあ、勝手に親バカですけどね、まあ、そういう夢をぜひ見ていただきたいなと思います。皆さん、次の世代にものすごい可能性があるんですよ。次の世代にぜひビジョンを見ていただきたい。これ私からの大事なメッセージです。次の世代にビジョンを見ていただきたいんですよ。皆さん、そこを見ておられますかということです。人間はやっぱり自分の見ている方、ビジョン、聖書的にならあなたの信仰の通りになるとイエス様が言ってるんですけど、信仰とビジョンってものすごい大事なんですよ。教会がどういうビジョンを持ってるのか、次世代に対してどういうビジョンを持ってるのか、どういう方向性を持ってるのか、やっぱりそこに進んでいくんです。私たちは自分たちが見ている方向に進んでいくんです。次の世代にビジョンがなかったら、これから5年後、10年後、あんまりやっぱり実が残ってないですよ。でも今いる次世代が、いや、今はゼロかもしれない。でも今日からもう一度神様の信仰とチャレンジをいただいて、立ち上がって福音の種をまき、そしてイエス様を信じた次世代をトレーニングして、彼らの中に将来のビジョンがある、彼らが次の時代の神のリーダーになるんだって信じていくときに、私はそれがなる。いや、イエス様は言いますよね。あなたの信仰の通りになるよって。次世代にビジョンを持っていただきたいんです。次世代にビジョンを。こんなちっちゃいから、言うこと聞かないから、ね、この子たちは何もできない、未熟だから。多くの人はそう言いますよ。まだ何もできないでしょ。うちの娘、セアって言うんですけど、ついこの間2歳になったんですけど、もうストリートに行って一緒に伝道してますよ。もちろん本人は伝道してるとは思ってないですけど、ね、でも一緒に行って、おもちゃのマイク持たして、ね、わーって踊って、チラシを配る。誰が配るよりも、あの子が持ってったら全員受け取るんですよ、チラシを。人が集まってくるんです。すごいです。大人は時々自分の勝手な自己判断で、子供は何もできない。子供は未熟。もちろん未熟ですよ。足りないところはたくさんあります。でも、次世代に本当に将来大きな可能性があるということを、皆さんも自分の、もし子供さんいる方は自分の子供に本当に可能性を信じますよね。生まれた時から、あ、この子の将来ダメで、それダメな、間違った親です。この子の将来に本当に可能性がある。神様の期待があるって信じて育ててるんですよね。私たちは神の子です、全員。神様は皆さんを期待してるんですよ。それもぜひ、ひしひしと感じていただきたいんです。皆さんを次世代の伝道と育成のために神様は用いたい。ビジョンを持っていただきたいなと思うんです。ビジョンです、もう時間もわずかしかありませんけれども、いくつかのことを最後分かち合いたいと思うんですけれども、次世代の働きの大事な鍵、次世代ミニストリーの鍵、いくつか分かち合いたいと。まず第一番目、それは、ね、スタッフ、教師、そしてあなただということを分かち合いたいと思うんです。子供の教育、子供の成長、子供の命の責任は誰にありますか？父親の私です。親です。これを放棄してはいけないですよね。何があっても命がけで子供を守り、命がけで子供を育てなければなりません。それが親に与えられている神様からの大事な使命ですよね。教会に来ている子供たちは、血はつながっていないけど、イエス・キリストの十字架の血によってつながっている霊的な子供たちですよね。まず私たちはいつもそこにフォーカスを当て、それを気がつかなければならないと思うんです。私たちは霊的な子供たちの親です。血はつながってなくても、自分の肉親ではないかもしれない。でも教会にいる子供、来ている子供、いや、これから来る子供たち、いや、先ほど言ったように、この日本にいる次世代が、イエス様によって次の本当に子供たちなんだっていう自覚を共に持ちたいんです。この自覚がどれだけあるかで全然働きが変わってきますよ。やっぱりこの自覚が薄い親というのは子育てをしないんです。私たちの教会はずっと家庭に恵まれない子供たちを預かって育てています。 何十人ってわけではないですけど、ずっと育ててきました。あるお友達はもう本当に大変なお友達、預かっている間に親父狩りをして、そして逮捕されるような、そういう子供たちも預かってきました。毎日が戦争みたいでした。なぜですか？親が子育てを放棄するんです。皆さん、多いですよ今そういう子供たち。私たちが気がつかないだけ、必ずあなたの町にいますよ、そういうお友達が、親が。形上は見えないんです。でもちょっと中入ってみると、完全に子育て放棄してる。食事も作らない、お金だけ、まあお金だけ渡せばまだマシな方ですけど、ね、数千渡してこれで1週間生きろう。うちの教会にもそういう子供たちが何人か来てます。それが全てだとは言いませんけど、そういう子供たちがいるんです。去年も暮れに悲しい事件ありましたね。生まれて16日のお友達がゴミ箱に、こんなちっちゃなゴミ箱に閉じ込められて死んだという、殺されたというニュースがありました。母親まだ17歳、父親もまだ20代前半。なぜそこに閉じ込めたのか。ゲームやってて泣いてうるさいからそこに閉じ込めた。それで死んじゃった。小さな子供は簡単に死んでいくんです。ぜひお互いに覚えたいんです。この自覚を持たせていただきたいんです。私があるから話してるんじゃない、私がないから自分に話をします。次の働きのキーマンは誰ですか。もちろんイエス様がなさることですよ。でもイエス様はあなたを用いてこの働きを進めたいんですよね。あなたを通して一人のお友達を生かしてほしいんです。一人のお友達、欲張らなくていいです。100人、200人とかいません。一人のお友達をイエス様の愛を持って生かしてもらいたい。鍵はスタッフにある、自分にあるということを、ね、皆さんにあるんだということをぜひ覚えていただきたいなと思うんです。これを自覚するだけで私は働きは変わってくると思うんですよ。今まで手を抜いていたこと、ね、いい加減だったこと、やっぱり悔い改めなきゃならないです。あなたがちょっと手を抜いたことによって、もし永遠の命が失われたら、これ取り返しがつかないです。もちろんできる限界はありますよ。私もいつも神様の前に申し訳ないといつも思います。でもベストを尽くす、ベストを尽くす。子供たちが私たちの手に、いや教会にイエス様の愛するお友達が委ねられているということをぜひ覚えていただきたい、自覚していただきたい。私たちが、そして教会のお友達のスタッフが目が開かれるだけで必ず変わると思うんです。同時に、私たち学び続けなければならないですよね。やっぱり成長しなきゃダメです。スタッフが成長した分お友達が成長します。これは比例すると私は信じます。やっぱり私たちが成長しなければお友達も成長しません。子供たちとどう関わっていいか分からなかったら関わりようがないですよね。どのように福音を伝えていいか分からなかったらやっぱりできないんです。どのように育てたらいいか、皆さんどれぐらい悩んでますか。どうやって福音を届けようか、どうやって育てようか。子育てされた方はすっごい悩んできたと思うんですよ。それの連続だと思う。私もそうです。初めての自分の娘が与えられて、分かんないことだらけ、悩み事だらけですよ。何を教えて、どこまで教育して、いつスパンクして、いつ抱きしめなきゃいけないの、それは悩みますよ。でもお互いにもっと悩むべきです。どうやって育てるのか、ね、聖書に全部マニュアル、ね、プラン A、プラン B、プラン C って書いてあればいいですけど、そうじゃないですよね。私たちそれを時代に合ったやり方を見つけていかなければならないんです。皆さん、悩むことが悪いっていう日本はちょっとそういうなんか文化があるのかもしれないですけど、私は肯定的に悩んでいただきたい。どうやって育てるのか、皆さんそのクエスチョンを持っておられますか。いつもぜひ持ってください。私はいつも持っています。どうやって子供たちを育てたらいいのか、どうやってイエス様がおっしゃっているように、イエス様の願いは、イエス様の遺言は、それへあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいですよね。キリストの弟子が育てられ、次の時代の神の力ある役に立つリーダーとなるために彼らに関わらなければいけない。じゃあどうしたらそうなるのか、 皆さん、ほっといたらならないですよ。全自動じゃないです、子育ては。そうですよね。恵みは全自動ではないです。神様は私たちに委ねて、もちろん成長させるのは神様ですけど、でも水を植えて、水をかけなければならない。それをぜひ学んでいただきたいなと思うんです。ぜひその答えをいろいろ、いろんなところから発見していただきたい。一つ役に立つのはこれですね。ちょっとメッセージ入ってますから、よかったらまだこれ持ってない方は、基本的にはゲームアイディア集ですけど、はい、後ろで売ってますので、あと向こうにもブースありますので、ぜひ覗いていってください。ここにいない方にも紹介を、キッズの働きをしている方に紹介をしてほしいなと思うんです。皆さん、ぜひぜひぜひ、時々こういう信仰に熱いスタッフの方がいるんです。私はいいからこの子が恵まれてっていうお母さんとかお父さんとかスタッフの方がいるんですけど、私はこれは違うと思うんです。まず皆さんが恵まれないとダメです。先ほども言いました、私たちは自分の持っているものしか与えられないんです。そうじゃないですか。うちのスタッフも本当によくやるんですよ。よく働くんですよ。もう年がら年中、もういろんなキャンプとかやったり、こういうイベントやったり、もう半端ないですよ、忙しさ。本当に私、毎年ハワイ旅行連れて行きたいんですけど、私これがないんで連れて行けないんです。ない袖は触れないんです、皆さん。恵みも一緒ですよ。信仰も一緒です。持っているものしか提供できない。だから私たち恵まれなきゃいけない。まず皆さんが恵まれてください。神様の恵みをもっと受けてください。皆さん欲張っていいですよ。ここはもっと神様、私恵まれたいですって。いや、恵みに気がつかなければならないでしょうね。もう恵み与えられてるんだから。最近文句言ってないですか。皆さん感謝してますか。恵みを感じてますか。気をつけないと文句が多いですよね。あれがない、これがない、あの人が嫌だ、これが嫌だ。もっと恵みに気がつくべきです。神様、良いお方です。よくしてくださってるんです。私たちが気がつかないだけです。そこら中に恵みがありますよ。ぜひ皆さん、恵みに気がついてください。恵まれてください。信仰にあふれてください。信仰の通りになりますから。皆さん、信仰が成長できるって信じますか。お一人しか信じてないみたいですけど、信仰は成長できるんですよ。もっと豊かに。私の願いは本当に自分の信仰が成長して、生きている神様を経験して、次の世代が生きている神様を経験してほしい。もちろん彼らが体験するんだけど、もちろん私だけではないですよ。いろんなことを通してですけど、でも置かれている立場から私を通しても神様は生きておられるということをぜひ体験してほしい。彼らが体験してほしい。メッセージしている人間が、神様いるかもね、じゃ伝わらないでしょ。神様信じたらなんとかなるかもね、じゃ。いや、神様信じたら、御言葉信じたら、神様必ず必ず、神様見業なしてくださるよって。お互いに日々恵まれること大事です。恵まれてください。もちろんいろんなことありますよ。私も戦いの連続です。苦しいことの方が圧倒的に多いです。うまくいかないことの方が圧倒的に多いです。だからこそ、だからこそ信仰、恵み必要です。キャンプに来るとめっちゃ恵まれます。これは本当です。ぜひ皆さん、今年も多分、もう年々増えて、年々もう去年も両方もうオーバーフローで申し込み断っている部分もあるので、ぜひ早めに一度体験して、特にキッズの働きされている方はぜひ、時々遠いとか言ってるんですけども、このキッズのキャンプのために海外から来るお友達もいるぐらいですよ。本当にこのためだけに、それぐらいのパワーがあるので、このキャンプにはもうぜひおすすめをしたいと思います。こちらの方にキャンプの様子とか簡単に書いてあるのでね、 ぜひ関東の方は5月にこういうセミナーも用意してますので、今言いましたやっぱり自分の成長に少し時間とそしてお金を使ってください。これも時間があれば本当はもう少し聞きたいので、皆さん自分にどれぐらいお金かけてますか、自分の成長に。やっぱスタッフやっぱりそこに時間とお金少しかけてください。先ほど言いました、自分の持っているものしか与えられないんです。まあ、だから今回皆さんね、ここにもお金払って参加されてると思うんですけども、ぜひ大事にしてください。学んでください。学び続けていただきたい。2番目、鍵は何でしょうか。それは先ほども言いましたけども、次世代へのビジョンを持つということです。先ほども言いました、次世代へのビジョンを持っていただきたい。皆さんに言いましょうか、次世代のビジョンを持つ。さん、はい、信仰を持って大きい声で言いましょう。さん、はい、次世代の、はい、ぜひ持ってください。ビジョンが大事です。アブラハムに神様はあの星を見せたように、神様から次世代のビジョンを見せてもらってください。今現実は厳しいかもしれない、でも次世代のビジョンを持ってください。あなたの信仰の通りになります。アブラハムはその信仰の通りになったんですよね。あなたの信仰の通りになります。まあ皆さんがやらなくても誰かがその信仰を持ってやるでしょう。でも私たちがその一人となるように、次世代に対するビジョンを持ってください。次世代の将来が祝福されるビジョンです。次世代が次の時代を変えるというビジョンです。ちょっと不信仰な話しますけど、私は、近々のリバイバルはちょっと信じてないです。もちろん神様がしたら信じるんですけど、仮にですよ、じゃあ仮に今日リバイバルが起きて100万人の人が日本で救われました、じゃあ100万人の人が次の日曜日全ての教会に行ったら日本の教会どうなると思いますか。皆さんの教会来週1000人いきなり来たらどうしますか。まず入らないでしょ、パニックですよ。これじゃあ今仮にリバイバル起こってもちょっと困るんですよ、受け皿がないの で起こる健全なリバイバルが起こるとしたら次の世代ですね。次の世代の器をだから私たちは用意をしなきゃいけないんです。これが用意できないと結局救われてもまた玉突きのように今いる人が出ていくかいなくなるかですよね。本当に次の世代にビジョンを持っていただきたい。もちろんリバイバル祈りますよ、願いますよ。今週100万人救われてもいいです、それはハレルヤです。でも彼らが生かされるためにその導く器リーダーたちが必要だということをぜひ覚えていただきたい。最後、次世代の働きの鍵はそれはぜひイエス様の心とイエス様の目を持っていただきたいと思うんですよね。イエス様の心と目、マルコの10章の御言葉、聖書ある方ちょっと開きたいなと思います。マルコの10章の、御言葉です。10章の13からちょっと読みたいと思いますけれども、さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。これがイエス様の心とイエス様の目、いやイエス様の信仰の態度です。イエス様の目は大人だけではありません、病人だけではありません。子供たちにイエス様の目は注がれているということをここで見ていただきたいんですよね。子供たちがイエス様のところに行こうとした、そしたら弟子たちがそれを止めた。弟子ですよ、イエス様の弟子がそれを妨げようとした。でもイエス様はそれを見て憤って、若者風、私風に言うとイエス様はここでぶち切れたんです。弟子たちにイエス様はあんまり憤ったっていうシーンはそんなにないですよ。イエス様ブチ切れですよ、弟子たちに。ふざけんなって言ってるんです。なんで子供たちが私のとこに来るのを止めるのかって、連れてきなさいって、連れてきなさいって。イエス様はどうされたんですか。彼らを抱きしめて祝福したんです。これがイエス様ですよ、これがイエス様の目、イエス様の心、イエス様の態度ですよね。皆さん最近これも質問します。最近状況とよく考えてやらなきゃいけないですけど、でも小さな子供たち、最近皆さん抱きしめて祝福しましたか。そういうことが難しい時代にはなってますけれども、 やたらめったにはできませんが、でもいかがでしょうか。でもイエス様が今この場にいたら、イエス様は子供たちを呼んで抱きしめて祝福するんです。それがイエス様のハートです。あるアメリカのスラム街で起こった、これ事実の話ですけども、そのスラム街、やっぱスラム街ですから、そこから出てくる人というのはほとんど犯罪者とかひどい人たちなんですよ。でもある数年間だけ、そのスラム街から出てきた出身の人たちが警察官になったり、学校の先生になったり、まともな仕事、いや人々に貢献する仕事に就いたというんです。なぜか数年間だけ、そのスラム街にあるクリスチャンの女性の先生がそこに入っていって、その子どもたちに教えた。そして彼女は何をしたのか、毎日勉強をしているだけじゃなくて、毎日彼らを抱きしめて、神様あなたのことを愛してるよって伝えたっていうんです。ピアノを入ってください。皆さん、そこの神様の愛を受けた子供たちが変えられたんです。抱きしめて祝福することができますよね。皆さん、一人の友達を愛して生かしていただきたいんです。難しいことをしなくていいと思うんです。イエス様の心、イエス様の目、イエス様の態度をいただいて、それを実行する。欲張らなくていいです。一人のお友達、ここにいる方が一人生かしてください。日本に影響を与えると私は本気で信じます。ここにいる方が一人のお友達の人生を変えたら、それに貢献することができたら。昨年私たち、ネパールに若者たちと行ってきました。ネパール、去年の4月に大きな地震があって約1万人の方が、亡くなったんですよね。皆さん、ネパールの事情って本当に厳しいですよ。今も毎日12時間停電します。毎日です。皆さん、日本で1日だけでも12時間停電したら大変でしょ。毎日ですよ。大変な国です。今もインドとの国境の、特に物資が入ってくるところが、インド側がちょっと今そこも封鎖して物資が入ってこない。ユニセフの見解では、この冬に100万人の子どもたちに影響が出るだろうって、何万人の子どもたちが多分それで命を落とすだろうと言ってます。ネパールの特に大きな問題の一つは人身売買という問題があります。ストリートチルドレンがたくさんいるので、もしくは子どもたちを誘拐して売り飛ばすブローカーがいるんです。今回の地震でも子供を助ける、その辺のストリート、親が死んだ子供たちを捕まえては売り飛ばす。女の子は海外に売り飛ばされて、男の子は殺されて臓器を売る。一人二人の話じゃないですよ、これは。年間数千人のお友達が今もその犠牲になって、これが現実ですよ、皆さん。私たち日本人、そういうこと知らないんですよ。私たちもネパール行って、何もできないですけれども、まあ、今まだ倒壊する恐れがあるからといって、テントをできるだけ持ってって届けました。子どもたちがもう怖くて家の中で住めないから、テントを届けて、今もテントで生きてますよ。チルドレンホーム行きました。ストリートチルドレンの子どもたち預かってるあるホームです。ネパールの牧師先生がそれをしていました。ネパールの平均月収って1万円かもしくは1万円切るぐらいですからね。牧師なんて、ネパールの牧師なんてなおさら貧しいですよ。なのにこの牧師先生、14、5人の子供たち、ストリートチルドレンの子供たちを引き取って一緒に生活してるんです。自分の家族の生活すらままならないのに、一人の女の子、そんなが、まあ、それがこのお友達ですよね。4歳の女の子、お父さん亡くなって、お母さん病気で子育てできない、兄弟4人いるけどみんなバラバラ、この子だけこのホームに引き取られて、まあ、自分の娘とちょっともうダブル部分もあって、もう見てるだけで涙が止まらなかったです。私は4歳なのに、親もいず、食事が終わったら自分で洗い物をしてる姿を見て涙が溢れてきました。でもこの牧師先生の家族に守られて、 よかったなって、私もこの子をねハグして頑張っていけるんだよって、それしかできないんです。私たちが言ってる滞在時間、本当数日です。長い間はいられません。私たちを案内した人が私にこう言うんです。私たちが行っている間に、またこの牧師先生が一人のストリートチルドレンを連れてきた、見つけて。私にこう言うんです。この牧師先生を注意してください。何を注意するんですか？自分の生活すらままならないのに、もう子供を連れてこないように注意をしてください。皆さん、言えますか？この現状でストリートチルドレンが殺されて売り飛ばされているその現状。注意できるわけがないですよね。この牧師先生に私はイエス様を見るんです。イエス様だったら同じことするんだろうな。自分の生活は置いといて、自分の食べる分は置いといて、でも目の前にいる一人の、家もない、家族もいない、将来もない、希望もないお友達を愛する先生にイエス様を見るんです。同じことはできません。でもイエス様の心をいただきたいなと思うんです。皆さん、この日本もみんな家ありますよ。ブランドの服着てますよ。ブランドの靴履いてますよ。お金持ってますよ。子供携帯持って、貧しくはないです。でも福音と永遠の命を持っているお友達はほとんどいないです。永遠の滅びですよ。福音を伝えなければならないです。一人のお友達を愛さなければならないです。ぜひ皆さんの町のお友達、近くのお友達、今いる教会のお友達、愛して福音を届け育てていただきたいです。ちょっと時間が過ぎて申し訳ないです。ぜひまた機会があったら、お友達、次の世代にどうやって伝道するか、またどのように育てるか、またそういうことも時々いろんなセミナーとかいろんなところでもやってますので、またぜひ来ていただきたい。またキャンプに来るとそういうのも見えますので、ぜひ来ていただきたい。一言お祈りしましょう。神様、今日この時間ありがとうございます。特にこのキッズの次世代の文化会をに出席してくださった今日ここにおられる一人一人のこの先生方、また次の世代に仕えておられる方々の上に心から感謝をします。神様の恵みを豊かに注いでくださいますように。一人の友達を愛する心を今もう一度増し加えてくださるように、特にイエス様の心、私のうちにないイエス様の心を、イエス様の目を、イエス様の態度、イエス様の行動力を与えてくださるように、イエス様どうぞよろしくお願いします。非常に厳しい今日本の現状の中に置かれてますけれども、でもあなたを見上げます。神様、次の世代に希望があることを信じます。もう一度私たちの心を本当に聖霊様の熱いその思いで燃やして満たして、そして新しいチャレンジを与えて用いてくださるように、イエス様どうぞよろしくお願いします。心から神様に感謝して、また続くこの大会を祝福してくださるように、たくさんの恵みをいただいて、それを次の世代のために、また教会のために持って帰っていくことができますように、神様どうぞよろしくお願いします。心から神様に感謝して、この時間を感謝して、愛するイエス様によってお祈りします。アーメン。神様に大きな拍手をしたいと思います。